はい、皆さんこんばんは。11月24日水曜日、バンタユナイテッドの時間がやってまいりました。パーソナリティ私三永ひかるがお送りします。ですね、今日はですね、サブパーソナリティ のスティンキーのゴヤンキーが、ちょっと今日はお休みということで、今日はちょっとね一人で、番組を進行させていきたいと思います。ですね、最近ですね、もう本当、朝晩は結構冷え込んできてちょっとね寒いんですけど、なんかね昼間はなんとなくまた暑かったりとかするんで、ちょっとねこの暖寒差がちょっと激しいんでね、なかなかちょっと体調の方がね、ちょっと崩さないかちょっと心配がありますけど、皆さん、いい感じで、過ごしてください。はい、ですね、毎回この番組の冒頭、オープニングの冒頭は、ゴヤが、初めて、行くんですけども、冒頭タイトルというか、冒頭で言ってる、その番組のですね、愛と勇気と、沖縄アンダーグラウンドミュージックをほど通りなくお届けしますと言って毎回始まるんですけどね、一切そういう、ね、内容がない番組となっております。はい、本当にね、それで結局ねこの番組をね、始めてもう早何年だろう、12、3年ぐらいはなってると思うんですけど、もうちょい行ってますかね。はいはい、最初だからこうね、いろいろこの音楽番組としてスタートして、いろんな相棒が、またいろんな相棒がいて、一緒に番組やってたりとかしてですね、そこで音楽、そうですね、ミュージックを中心にやってたりしてますけども、ここ2、3年というかね、結局何の番組なのかよくわからないような感じで進めております。はい。でもまた、今後もこういう感じでまたいろいろ続けていけたらなと思って、継続していこうかなとは思ってますけども、はい、だからこう、最近のニュースといいますか、大したニュースはないんですけども、一つねニュースがあるとすれば、デラデラがね TikTok を始めました。はい、そんな感じですね。はい。皆さん、TikTok をちょっと注目してください。それで、なかなかこう、だんだん世の中もいろいろ戻りつつあって、音楽とかライブとかそういうので結構、ライブハウスとかのイベントとかもだんだんそう、戻りつつあるのかなっていうところで、実はですね、先週ですね、沖縄のパンクバンド、オイパンクバンドですね、ストレイマンがね、主催したイベントが先週、那覇のサイバーボックスでありまして、ちょこっとね、顔を出す、時間があったので、ちょっとね、お邪魔させていただいたんですけども、本当にライブもとってもいい感じで、雰囲気もよく、本当はお客さんたちも、すごい戻ってきててですね、いい感じのライブをしてて、やっぱね、本当ライブができる環境っていうのは本当に最高だなっていう感じが、しましたね。このとてもね久しぶりに、いいライブを見せてもらってですね、そしてそのねストレイマンもね、若手若手って言われてきたんですけど、もうライブもねすごい貫禄あって、ものすごいいいバンドになってきてますんで、皆さんそのザ・ストレイマン、沖縄のオイパンクですね、今やもうその沖縄のオイバンドをね、本当に代表するバンドと言ってもいいと思いますね。はい、それで今週日曜日なんですけども、ちょっと久しぶりに、前からね何度か、MC させていただいている格闘技大会があるんですけどもね、沖縄で、沖縄っていうか、東京とかの方でもなんか開催されてるんですけど、果たし合いっていう、ガチの格闘家というよりも、素人さんとかですね、あとはなんか、異種業って言いますかね、なんか、いろんな職業のですね、そういう人たちが、その体鍛えて、リングで、拳で語り合うみたいな、 まあ、そういう大会がありましてですね、まあ、以前、まあ、この番組のゲストでその沖縄の主催者の、ケイシー選手をですね、ゲストで迎えた時もあるんですけども、まあ、ちょっとこの大会がですねまたこの、沖縄、石川、まあ、うるま市の石川闘牛場でですね、まあ、今週、まあ、11月28日に、はい、また大会があるということで、まあ、何度かさせていただいているんですけども、久しぶりにまたその、リング MC として、まあ、あの MC をさせていただきます。はい、あ、いただきますじゃないか、もらいます。はいはい、まあ、あの選手の名前をね、あ、呼ばせていただくという、まあ、役柄なんですけども、毎回、まあ、本当に、まあ、熱い戦いがあって、まあ、本当にね、ここもなんか、まあ、本当に熱くなるような大会なのでですね、まあ、本当に、まあ、この番組も、あ、番組じゃないや、大会も、もうものすごく毎回盛り上がってるんで、はい、まあ、果たし合い沖縄大決戦、はい、皆さんもしお時間あれば、まあ、石川の闘牛場の方で、はい、開催されますので、まあ、ぜひ足を運んでみてください。まあ、今日はね、まあ、そこで、まあ、まあ、そうだ、もう一つその、まあ、その大会にですね、ものすごい、まあ、僕も、まあ、昔から、まあ、付き合いある方なんですけども、まあ、去年かな、去年ぐらい、まあ、久しぶりに再会して、まあ、すごい方がいて、まあ、今年ですね、まあ、なんと年齢77歳なんですけど、なんと現役なんですよね。まあ、あの本当になんか、あの、もともとその空手とか沖縄空手とか、まあ、結構空手からやってて、で今、まあ、なんだろう、沖縄相撲だったりとか、例えばもうボクシングだったりとか、まあ、いろんな、まあ、柔道とかですね、まあ、いろんな大会に、まあ、出場してですね、まあ、どれもこれも デビュー戦を勝利で語るか、あの勝利で収めてるって言ってですね、で今回この果たし合いの沖縄大決戦の大会にですね、その、まあ、山口勲さんっていうんですけどもね、まあ、その方が、まあ、最年長で出場するんですよね。なんと77歳ですよ。もう本当すごいですよね、現役で。もう体もバッキバキで、まあ、あの今回ですね、僕はこの果たし合いの大会、山口勲選手にですね、注目しております。皆さんもですね、この山口さん、注目してください。はい、そうですね、そう、あの山口さんですね、あの、まあ、あの要はもう、なんだろう、年齢はですね、まあ、ただの番号に過ぎないということですね。はい、それで、あの、まあ、本当にもうその体っていうの、年齢っていうものはただの番号だということで、まあ、それをなんかもうこうやって、まあ、いろんな大会とか出て、それでなんか自分の体で実証してるっていうね、まあ、本当すごいですね。まあ、本当マイナンバー77って言ってますからね、もう本当にすごいですね。はい、まあ、見習っていきたいなと思ってますね。はい、まあ、今日はね、ちょっとあの一人なんでね、結構曲をね、まあ、中心に送っていきたいと思いますので、はい、ではまずですね、今年、あ、まあ、一発目ですね、はい、ダブルウォーリアーズで、ゼロ、そしてパワー&グローリー、2曲続けてお聴きください。はい、ダブルウォーリアーズで、ゼロ、そしてパワー&グローリーでした。この2曲目のね、パワー&グローリーは、あの水永ひかるのソロの方でも、歌わせてもらってます。はい、ですね、まあ、今年はですね、まあまあまあ、去年から引き続きなんですけども、まあ、なかなか、まあ、自身としてのライブとかなかなか活動できてなくてですね、で、まあ、今年はでも、まあ、実はもう、まあ、バンドの方では2度ほど名古屋の方でライブはやらせていただいたんですけども、ですね、まあ、県内の、まあ、バンドライブが今のところまだ1本もなくて、で、まあ、もう、まあ、気がつけば11月、そして来月12月、それでですね、まあ、なんとか年末に1本って思ってたんですけど、ちょっといろいろあって、まあまあ、かなわずってことで、なんとですね、県内のバンドライブが、今年1年間0本ということで、まあ、素晴らしい偉業を達成したということで、なかなかね、記憶にないんですよね。まあ、沖縄、まあ、県内で1年間で、まあ、活動が30年ぐらいやってますけども、まあ、その中で、まあ、1年間一本もライブやらなかったっていう曲があんまないので、まあ、もしかしたら初めてかなとは思うんですけども、まあまあ、なんとか名古屋で2本やってきたんで、 まあまあでもね、まあ、こんな状態もあるんで、まあまあそれはね人生において、まあ、長い目で見て、まあ、そんな時もあるだろうっていうことがあって、まあでもまあその中で、まあね、そのまあソロになってバンドをやりながらそれと同時にちょっと弾き語りの方もね、まあ、ちょっとちょくちょくやらせていただいてますけど、まあ、今年はまあ弾き語りの方で県内、まあ、ちょくちょく、まあ、何本かな 4,5 本ぐらいはまあやらせていただいてきたんで、まあ、本来ちょっとね12月、来月ね12月の12日、まあ、那覇サイバーボックスの方で、ですね、まあ、元々のバンドチェーンソウルの方でちょっとね、まあ活動ちょっとね、僕自身の三永ひかる自身の活動が 30周年ということで、まあ、ワンマンライブをちょっと手掛けようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとねここも、まあ、なかなかちょっとね準備がちょっと難しいというところもあって、まあ、今年はもうちょっとやめようかっていう話になって、まあ、それでね、まあ、その代わりじゃなんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、一応はね今年いっぱいはまあ、弾き語りの方をね 4,5 本ぐらいやってきたっていうのもあるんで、まあ、その12月12日、まあ、サイバーボックスの方で、まあ、弾き語り、まあ、イベント的な、まあ、なんだろうパーティー的な感じでちょっとね、やっていこうかなと思っております。はい、まあ、本当ライブハウスもね、まあ、先週もだからこのソレイマンのイベントとかも見て、まあ、本当ライブハウスも長いトンネルをね、まあ、やっとなんだろう抜けて来られたかなっていうのもあって、まあ、そのね、またこれからのライブハウスもちょっと応援したいなっていうのもあるんで、まあ、今回ね本当にちょっと太っ腹イベントで、まあ、弾き語り、そしてですねゲスト DJ、 そしてまあゲストの弾き語り、まあ、まだちょっとね詳細の方はまだ決まってないんですけど、まあ、そういう感じでですねちょっとアットホームな感じでちょっと開催しようと思って、まあ、本当入場は無料です。まあ、だけどね、まあ、入場する際、まあ、ライブハウスの中で、まあ、ドリンク、ワンドリンクだけちょっとオーダーしていただいてっていう感じで、はい。そしてですね、まあ、うちのチェーンソロのギターが、まあ、やってる、まあ、そっちもね、まあ、元気ロボット居酒屋ですね、満タンの方もね、まあ、今年また、ね、11月からまた、ね、お店の方をね、復活して、まあ、ちょっとそこの応援もしたいなということで、まあ、入場無料、さらに、まあ、その満タンオリジナルオードブルも用意してますんで、皆さん、まあ、俺のね弾き語りは結構ねバラード系多いので、まあ、本当はゆっくりなんかバラード聞いて、まあね、オードブルでも食べながら、まあ、そしてちょっとね DJ でちょっと音楽聴きながらっていう感じで、まあ、本当にちょっとねゆるくアットホームな感じでちょっと12月12日サイバーボックスの方でね、まあ、日曜日なんでちょっとね早めにやって、まあ夕方、ですね、16時ですね、16時の方から、まあ、やって、まあ、2、3時間程度かなと思いますけど、ぜひね時間ある方は遊びに来てください。はい、じゃ あ、 まあ続いての曲をいきましょうか。はい、まあ今日はね僕のいろいろ好きな曲をかけていきたいと思うんですけども、はい、次は、ラフィノーズですね。まあ、ラフィノーズもねもう本当に自分が、まあ、12歳ぐらいの時から聴き始めてるんですけども、まあ、その頃はもうラフィンロールってめっちゃまあ、パンク、まあ、ロックンロールみたいなね、まあ、ラフィンロールっていうねまた独特の、まあ、パンクロックっていうねそういう感じがあったんですけども、今日はねあえてねその、まあ、2作後ぐらいですかね、ちょっとねちょっとハードロックに近いような形にねそこにね向かってる時の、まあ、そこのラフィンもねものすごい俺好きで、まあ、今日はあえてその昔のその後のラフィンノーズの曲をちょっと皆さんにお届けしたいと思います。それではお聴きください。ブレイクコントロール、はみ出し者の夢も希望もない結末、2曲続けてどうぞ。はい、ラフィンノーズでブレイクコントロール、はみ出し者の夢も希望もない結末でした。ですね、はい、ではですね、まあ、時間も時間なんで、まあ、最後にもう一つ紹介したいんで、名古屋のですね、下島勇気、元ね、ガサスってパンクバンドの、下島勇気ボーカリストがいるんですけども、はい、今ソロでめちゃくちゃライブとかガンガンやって全国ツアー回ってるんですけども、12月の17日にですね、南城市のサウスキャッスルの方でまた、沖縄に来るということで情報が入ったので、まあ、ぜひ、ですね、皆さん下島勇気、ぜひ沖縄ライブ見に行ってください。まあ、下島勇気で検索したら出てくると思うのでよろしくお願いします。 まあ、それではね、最後にね、その下島勇気の一曲、皆さんにお届けしたいと思います。そして、後半の、東京スタジオワースアップワースにつなげていきたいと思います。それでは最後にお聞きください。下島勇気で頑張れトゥデイ。
バンタルナイツを聞いてみなさん、ワッサップ。トゥレイタジアのギタリストで、たまたま、今年はまだやってないですけど、たまにヒカル君とこでもギター弾かせてもらったりもしているワスです。今月も沖縄から1000キロ以上離れてますけども、東京は西の外れ、日野市というところから収録してお送りしていきますので、お付き合いよろしくです。なんとかね、なんとかね、コロナもちょっと落ち着きを見せている状態ですけどもね、まあ、やっぱりまだまだね、安心はできないですよね。感染予防対策はね、しっかり続けてますけども、やっとなんかね、日本中光が見えてきた感じです。これはね、本当にね、医療従事者の、ね、方々の、ね、おかげなんでね、もう心から感謝してます。いつもありがとうございます。今月もね、いつものね、野球ネタなんか言ってみたいと思うんだけど、あまりにもインパクトがある出来事ありましたね。ビッグボスですよ、ビッグボス。我がね、日本ハムファイターズ。そのね、ビッグボスの話題はね、ちょっといろいろあるんでね、来月まで撮っておくといて、僕ね、10月の後半にね、今年初めて札幌帰りました。なかなかコロナで帰れなかったんでね、本当ね、札幌もね、もう寒かったですよ。冬に近づいてるというか、冬なんじゃないかなと思うぐらいね、でした。散歩がてらね、大倉山ジャンプ競技場まで歩いて行ってみたんですよ。スキーのジャンプ場ね。そしたらね、スキーのジャンプ大会やっていたんですよ。僕ね、初めてね、本番のね、試合のね、ジャンプ大会見ることできましたね。結構ね、前に、数年前に、トゥーレイトアジアのね、札幌のライブの時に、あれ夏場だったかな、大倉山にね、行ったんだけど、その時はね、練習で飛んでるの見たことあったんだけど、大会で本当に試合は初めてでしたね。考えたらもうすぐ北京オリンピックなんですよね。だからね、代表選考もね、入ってる時期なので、完全にね、選手たちも本番モードでしたね。男子と女子がね、同じ日に同時の大会でね、やっていましたが、優勝はね、女子はね、もうおなじみの高梨沙羅選手、可愛かったですね。男子はね、小林陵侑選手で、2人ともちょっとね、桁違いのぶっちぎりでしたね。今までの、ね、実績から見ても、怪我さえなければ今回のオリンピックも選考されそうだけど、北京オリンピックでは、ね、ちょっと、ね、期待していいんじゃないかなと思います。本当ね、高梨沙羅ちゃんなんてね、もう普通の女の子でも、ね、大きくないしね、可愛らしい女の子で、ね、男子のトップ選手と同じぐらいの距離飛ぶんですよ。それ以上かな、130ぐらい飛んでましたね。なので、ね、今回は、ね、もう彼女いろいろ、ね、プレッシャーあったと思うんでね、今回はオリンピックは、ね、プレッシャーなく、ね、頑張ってもらいたいと思います。そして小林陵侑選手は、ね、ちょっと他とはレベル違いでしたね。ヒルレコード、しかもスタートポイントも、ね、かなり下げての、ね、レコードだったんで、普通だと、ね、危険なぐらい飛んでましたね。なので2人とも、ね、期待したいです。あとちょっと感動したのがね、1998年、結構前なんですけど、に行われた長野オリンピックでね、金メダルを獲得した船木和喜選手がまだ現役を続けていました。船木選手も46歳ですよ。確かね、高校生の時から出てたんでね、もう現役30年ですよね。さすがにね、トップにはね、組子くんね、入ってこれないんだけど、まだまだ現役ということでね、ちょっと感動しました。長く続けてるとね、賛否両論あります。僕は個人競技なら納得するまで続けてほしいと思います。野球とかね、サッカーのようにね、団体競技でね、選手枠があるなら後輩に譲るのも道だと思うし、格闘技だったらね、ダメージあるし、ね、まあもちろんジャンプも危険ですよ。だけどね、船木選手ね、競技に出られる、ね、訓練耐えられてるならまだまだね、頑張ってほしいですね。あの長野五輪のね、逆転金メダルにね、相当する感動で僕はもらいました。同年代なんでね、自分もね、頑張らなくてはなと思いました。とね、皆さん頑張って、今回のオリンピックも頑張ってほしいと思います。今月もね、いろいろね、パンクロックをお伝えしていきたいと思いますので、いきましょう。それでは今月の1曲目、 B ロッカーでガッサーラウンド。ワッサ D ロッカーでアルバムガスタラウンドからアルバムのタイトルにもなっている曲ガスタラウンド聴いてもらいました。D ロッカー、この名前ね、パンクの人はねちょっと馴染み薄い人もあるかもしれないですけども、ロカベリー好きだったらね絶対知らないことはないですよね。僕のねフェイバリットアーティストの一つね、ストレイキャッツのウッドベーシストですよね。言わずと知れたね、もう世界ナンバーワンの、ロカビリーベーシストだと思います。ストレイキャッツはね結構ねもう1970年代からかな、活動してんだけど、解散やら再結成、解散というかまあ休止やら再結成を繰り返してるけど、その間ね、リーロッカーはね、ずっと90年代からね、ソロ名義でもね、活動していました。その前にはね、ファントムロック&スリックっていうね、トップイバンドもやってたんだけど、実はね、僕ね、彼のね、ソロはね、あまり聴いてなかったんですよ。でね、今年初めにね、アルバムリリースしたのでね、聴いてみたらね、びっくりしましたね。僕世代のね、ロカビリー好きにはドンピシャーですよね。さすがリーロッカー、ナンバーワンベーシストだと思いました。というかね、本当歌が上手くてね、声がいいですね。もうブライアン・セッターに負けないぐらいなんじゃないかなと思います。もちろんね、ウッドベースは言うことなし、音もね、フレーズも本当にいいです、ナンバーワンベーシストだっていうのがね、ここでも健在です。ストレイキャッツなんかはね、少しヨーロッパのロカビリー色あるんだけど、 D ロッカーはね、まさにね、まあ、ストレイキャッツの色が強いんだけど、まさにやっぱりアメリカンロカビリーって感じですね。だからね、僕はねちょっと後悔しましたね。なんでもっと早くね聞いておかなかったかのかなと思って反省しながら、今ね僕の中でヘビロテです。彼リーロッカー確か1961年生まれになったかな、なので今年還暦ですよね。全然衰えてないです。確かこのバンドってブライアン・セッツァーがいて、それの弟の同級生なんですよね、ベースとドラムはね。3人でね結成してる地元のね先輩後輩ですよね。これからもね、まあ、ソロの活動とかもあるんでしょうけど、長く続けてほしいバンドの一つです。それではもう一曲いきましょう。同じく D ロッカーで、これね今年のね1月に、ね、リリースされたアルバムです。D ロッカーで、ニューアルバムガスアラウンドからドッグハウスシャッフル。続いて紹介していきましょう。リーロッカーをね紹介したらね、やはり次に来るのはこの人でしょう。ロッカビリーマスター、ロッカビリーキング、ロッカビリーレジェンドのブライアン・セッツァー。早速行ってみましょう。ブライアン・セッツァーでニューアルバムゴッタ・ハブ・ア・ランブルからチェッカーズ・フラッグ。ブライアン・セッツァーでニューアルバムゴッター・ハブ・ザ・ランプルからチェッカーズ・フラッグ聴いてもらいました、ね、先ほども言ったけどね、ブライアン・セッツァー、ロカビリー・キング、ロカビリー・レジェンド、ロカビリー・マスターです。もうねロカビリー好きではね知らない人は絶対いないですよね。もう現代のエルビス・プレスリーだと思います。そんなブライアン・セッツァー、7年ぶりのニューアルバムが夏にリリースされました。もうね僕ね聴いたらね、曲目からね本当王道サウンドですよね。王道ロカビリーです。安心して聴けます。今回のねアルバムのコンセプトは本人曰くですよ、15歳の頃から情熱を傾けているホットロッドとオートバイをテーマにしたと言ってますね。納得です。聴いた瞬間からね僕もねなんかそんな感じもしてきてね、あとバイクもね乗りたくなりましたね。普段も乗ってるんですけど、ちょっとやっぱこういうの聞くとねますます乗りたくなりますね。公開されてるねこのアルバムのねミュージックビデオなんかもね、ホットロッドのアニメが出てきたりでね、やっぱりなんとかな、アメリカへの憧れがね再また再燃してきたというかね、フィフティースへの憧れというか、あとブライアン・セッツァーもねやっぱりね、永遠のねフィフティース小僧ですねと思います。とりあえずねこの収録終わったらバイクに乗ってね、僕ねフッサっていうね、あのまあ沖縄にもね基地いっぱいあるんですけどね、そういう旅行ね走ってね、ちょっとアメリカをね味わいたいなぁなんて思います。ブルーシールアイスあるんですよ。 ちょっとねアメリカンっぽく食べてみたいなと思うんですけど、今日はちょっと寒いんでね、そこまでは無理ですけども、あとでねこの見ながらバイク乗りたいと思います。それではもう一曲いきましょう。ブライアン・セッツァーでニューソロアルバムゴッター・ハブ・ザ・ランブルからロッカビリー・バンジョー。ブライアン・セッツァーでニューアルバム「ゴッタ・ハブ・ザ・ランブル」からロックミニバンジョーを聴いてもらいました。ブライアン・セッツァー、まあ、今ねコロナ禍なんでねなかなか来日とかは、ね、してできないんですけども、僕もね何度も見ました。ストレイキャッツ、ブライアン・セッツァーオーケストラ、そしてブライアン・セッツァーソロなのかな、一人で来たこともあったし、弟と一緒に来たのかな、二人でアコースティックやったこともあるし、あとねプライゼツアーオーケストラのメンバー何人かってやったことも見てるし、でもね僕完全のソロって見たことないんですよね。このアルバムとかね前のねソロのアルバムのね曲をね生で聞いたことないんで、ぜひともねコロナが収まってきた時には、もう誰もね日本好きなんでね、またね来てほしいなと思います。そんな思いを込めて、もう一曲いきましょう。ブライゼツアーで同じくニューアルバム「ゴッタ・ハブ・ア・ランブル」から「ロッカビリー・ライオット」。今月も和数のパンクロックチョイス、今月はロッカビリーチョイスにお付き合いありがとうございました。本当ねパンクロックだけじゃなくねロッカビリーとかメタルとかね大好きなんでね、いろいろ紹介していきたいと思います。まだまだねコロナね今落ち着き見せてるけど、油断はできないので予防して頑張っていきましょう。そして来月12月17日から沖縄行きます。スティンキーがねやってるね10円に顔を出そうと思いますので、お会いできる方乾杯しましょう。それでは来月もバンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はトゥーレイトアジアのギタリスト、たまにヒカル君とこのギタリストワッスーでした。探し求めた答えは巡り合いつながる人の輪、その度に片隅に